ートの扉へようこそいらっしゃいました。井出志保です。この番組は私の大好きな作品の魅力を言葉にしてお伝えする番組です。皆様いかがお過ごしでしょうか。ですね、もう3月になっちゃったけど、私2月のね終わりからね、家族みんなでインフルエンザにかかっててね、なんか大変だった。今もね、ちょっとね、咳が残っていて、咳出そうって思ったら、ミュートボタンを押すので、ちょっと無音になります。だけど、すごく、いい時間をね、過ごせたなと思ってるので、いやちょっとね、娘がね、特にひどかったのでね、いやしまったしまったと思って、私のね、観察力とね、行動の判断がちょっと違ったなと思って、ごめんって思ったことがいっぱいあったけど、特に本当にね、何もしていなかったこの数週間だけど、今日ね、こう収録しようって思ったのは、最近アクリル絵の具でペラペラのキャンバスに絵の具を塗りたくるというのがすごく楽しくて、それをやっている時に今まで私が大好きで通っていたというか、そのアート作品と対話していた感覚とか、その対話の感じっていうのかな、それが全く同じような感じでキャンバスの中で繰り広げられるっていうような感じがすごく私は新鮮で、でそれ同じようなことがタロット占いをしていてもそういうことが起こっていたんだけれど、まあタロット占いってね、対話するのが前提みたいな感じもあるから、タロットの時はそんなにね、驚きはしなかったんですけど、絵を描くっていうことまでもそうなのかっていうふうに思って、で、私はね、そういうつもりで絵描いてたわけじゃないというか、なんか面白そうだなと思ったからやってみたっていう感じで、で、最初の感触としては、なんかこう塗りたくる感じっていうのが、私、絵心皆無なんで、筆を使って何かを描写するみたいなのとかは、ノーセンキューっていう感じだったから、パレット、パレットナイフって言うんだっけ、長いナイフみたいなやつを、と絵の具と用意して、で息子の小学校の絵の具のパレットのパカッて開いて使えるやつを借りて、でそこにニュローって絵の具を出して、それをすくって、はこれどうしようかなって思いながらキャンバスに塗り塗り塗りみたいな感じの、その塗ってく感じがすごく楽しかったからやり続けてたっていうか、まあそんなにやり始めてどれぐらいかな、まだ2ヶ月とかそれぐらいだと思うんだけど、でそうしていくと絵の具の動きとか、そのキャンバスからのなんていうの、反射っていうか、そういうのがなんとなくこう帰ってくる感じが分かるっていうか、なるほどこういう風な動きをするんだねとか、こう私がこういう絵の具をこんな風に塗ると君はこんな形で固まるんだねみたいな、こんな表現っていうか、ニュアンスを出してくるんだねっていうようなのがだんだん分かってきて、で最初はもう何もなんていうか聞こえてこないから、どうしてあげたらいいのか分からないみたいな、私がね、塗るってことは分かったみたいな、だけど どう、何をしてあげたらいいんだねみたいな感じだったのが、だんだん私が今まですごく楽しんできたことって、アート作品として出来上がったものから発せられる何かをキャッチして、それを一生懸命言葉に変換して、ふうみたいな言葉になんとかこう、なんていうのかな、当てはめたっていうか、言葉として網ですくったみたいな、その作品から出ている何かをね、でそれが今の私にできる精一杯はこういう言葉だったなっていうので、それをずっと文章に書いたりこうやって喋ったりして楽しんできたわけなんだけれど、その逆バージョンをやってるっていうか、今度は私が聞こえる何かをこのキャンパスの上にどうにかして、この絵の具とナイフと何かしらを使って表現していくことなんだなっていう風なのが、すごく不思議だったんですよね。絵を描くってそういうことだと私は知らなくて、絵を描くっていうか、まあでも作品を作るっていうことはそういうことなのかもしれないんだけど、文章を書くってなるとそれはわかるんだよね。なんか文章になってないものっていうか、何かしらをね、何だかわかんないけど、何かしらを私がキャッチして、それをどうにかして文章にしていくっていうことはわかるんだけど、今度はそれ文章じゃなくて絵にしていくっていう、絵っていうのかこれは何絵なのか、いわゆる抽象画なんだろうけど、私にとってはなんていうか、会話のとか対話の一瞬とか、なんかのこう何かが起こった瞬間を切り取った場面とか、そういう、まあでもそういうもんか、絵とか作品ってそういうもんですよね自分がね、作品を目の前にしているときはそういうふうに思うんだけどね、自分が作品を作るっていうことになると、いや私はこれって何をやってるんだろうかっていうふうに自問自答をしてしまうよね。何なんだ、私は何をやってるんだろうみたいな、まあネガティブな意味でもないけれども、ポジティブな意味でもないっていう感じ、ただの素朴な疑問がっていう感じなんだけれど、でもこの感覚は私すごくなんていうか、喋っておきたいっていうか、残しておいたらいいなって思ったんですよね。それはそのやっぱり始めたばっかりだからっていう感じかな。始めたばっかりっていうか、育ち始めたって感じか。だからっていうのがあるから、それはね、やっぱりすごく独特の、まあ興奮とか喜びだったりもあるんだけれど、すごく振り回される感じもあるんですよね。だって私はなるべくだったら、あまりこう怖いものとか悲しいものとか痛いものとかっていうのは表現したくないっていうか、そういうものは見たくないと思ってるし、なるべく避けていきたいと思ってるけれど、やっぱりどうしてもそういう瞬間が見えてしまうことがあるんですよね。この私とは別の何かが勝手にしている何かだから、いやちょっと表現がおかしいつまり私が例えば明るくて元気になれるような、お花畑が描きたいと思ってキャンバスに向かってるわけではなくて、私がキャンバスを目の前にした時に浮かんでくる景色とか、ここにこういう風に色を乗せてほしいっていうのが聞こえてきたとしたら、ああそういう風にしましょうっていうような、何かのこう、手先となっているっていうか、そういう感覚に近いので、どうしてもその私の意思がそこまで反映されるわけではないんですよね。最初はね、 自分がこういう表現をしたいからとか、なんかこの無にっていう感じをやりたいから、こう絵の具をムニムニ置いてみようとか、そういうので楽しんでたんですけど、やっぱそれって画力がない場合、私の場合限度があるんですよね。3日ぐらいとかでも もう飽きちゃうっていうか、やることないなこれ以上みたいになっちゃうんですよね。でもそれでもやっぱりアクリル絵の具楽しいなって思うから、なんとなく向き合ってると、あー、ここにこういう流れを生み出したいのか、この何かはっていう、何か、なんだろうね、なんかね、宿るんですね、きっとね。宿るっていうの、これもうわからない、初めてすぎてわからないだけどここにはこういううねりがあってとか、ここにはこういう重みのこんな感じの、パワーがあってとか、だけどここでこんな感じの、なんていうのかな、バランスの崩れた感じがあるから、ここにこういう勢力が押し寄せてきたんだっていうようなことをがなんとなく伝わってくるんですよね。で、私そんなこと言われても、そんなこと言われてもっていう感じなんですけど、どうにかしてこの絵の具を使ってそれを形にしようっていうふうに思うんですよね。で、それを思いながら、どうしたらいいんだろうなって思いながら、こう絵の具を持って、もうデザイン、アクリル絵の具ってどんどん乾いていくからさ、その洗うの大変だなって思うんだけど、でもあのね、根気を強く待っていると、ここにこんな感じで乗せればいいんだっていうのがね、あれはどういう感じなんだろうな、形として浮き上がってくるわけではないんだけれど、目でさ、目をつぶった時に目で見えない何かが見えてくる感覚とかあるじゃない、どうなの、みんなある、私はあるんだけどその時に、で、目が見えてないから奥行きとか、なんか空間の感じも自分で自由にこう操作できるっていうか、逆にこう、そういうところを操作しないと、操作するというか調整したりとかしないと、自分の見えたいものが見えないとか、そういう感覚があるんですけど、そういうのと同じ感じで、このキャンパスの中に何かがうごめいてて、それの輪郭とか、まあ、奥行きとか、だからそういうのをどうにかして嗅ぎ取って置くみたいな色もそうだし、置き方もね、このどんな形のパレットナイフでどういう風に置いたらいいかなとかっていうなのとかを、もうだから常に困ってる絵の具を持ってる時は大体困ってる、こうかなみたいな。で、その一箇所について、ここの場所のこのこと、ここの場面っていうか、ここにはっていうような、ここにはこうしてほしい、こういう色を乗せてほしいみたいな、色っていうか、色だけって、色はね別に割と何でもいいと思うんだよね。どっちかっていうと勢いっていうか、パワーとかエネルギーとか、なんかそういう感じのものが指定されるみたいな、私の感覚ではね、ああなるほど、ここの部分って私は何かが、ここに何かが必要だなって思ってこの白を塗り重ねていたけれど、その上に このドカーンっていう隕石みたいなパワーが必要なんだねっていうのが伝わってくるみたいな、そういう瞬間があったりするんですよね。で、そういう時はね、割とね、はっきりね、こんな感じでこんな色のものを乗せてほしいっていうのが見える感じがあるんです。 でね、まあ、大体そういう時はね、私絶望するんですね。それ私にできるかなみたいな。どうやったらできるんですかみたいな感じもなるし、あとはね、この間ちょっと面白かったのが、なんていうの、明確に、割と最初は私なんかこんなんやったら楽しいんじゃない、ふんふんふんって言ってシャシャシャシャシャってやってみて、でそれをしばらく置いた後、あれこの後これどうすればいいんだろうって言って眺めてると、その色がついたものの中から、誰かが勝手に喋り始めたりして、そうすると、割と意志の強い何かだと、ここに目を置いてほしいんだ、ここにこんな感じでゴールドを乗せて、その後にこれを乗せてとか、割と具体的に話してくることもあって、でもね、それ具体的であればあるほど、その私はなんだかんだ言って私は自分自身のこと全然信用してないから、その喋ってくる内容ももう全然信用してないわけですよ。それは本当にやっていいのかっていうか、やったらどうなるみたいな、半信半疑、本当にいいのそれでみたいな、それをまあどっちかっていうと、あなたが喋っている内容を信じてないわけではなくて、まあでも信じてないんだな、仲間喋ってるってことも信じてないし、だけど、本当にいいの？本当に？これ本当にやるよみたいなことをすっごい喋りながら、こうピシッてそれをやってみて、ああ、ちょっと足りないんですけど、みたいなことを私が言うと、そっから先はね、まあ大体、あれだね、その、誰かが喋ってるんじゃなくて、足りないんですけどって思ったら、ああ、ここにこれで青を重ねるってことか。ってやってみて、あーこれでも足りないってこと、ここにまた緑かとか、なんとなく導かれる感じでやるっていうので、なんとなく、あーちょっとこれは今回はここまでだなっていうような区切りがつくっていうことが多いかもしれない。そのあんまりなんか自分で何を目指して書いてるのかが分からず、導かれるままにやり続けてるって感じがあるから、それがね、とっても不思議だなって思ったけど、まあでも占いをできるようになってから絵を描くようになったっていう流れは、割と私は自分にとって自然な流れだなって思ったので、いやー、またね、楽しいことが増えたなって思います。いつかね、もしかしたら、で、これね、やっぱり、対話があるってこと、物語があるってことなので、この作品たちにはね、ちっちゃな物語を添えて、個展をやるときとかに、まあでもその物語のことはみんなはキャプションとか呼ぶのかもしれない。なんていうの？あるじゃない？まあでも美術館とかではそんなに長い解説みたいなのってそんなに載ってないけどね。見ないけど。野暮なのかしらね。そういうもんなのかしら。でも、どっちかっていうと私は、この、わかんないけど、その物語を、まあでも心配なのかも。その、この絵の持ってる物語を私が表現しきれてないんじゃないか、受け取ってもらえないんじゃないか、それは私からの、贈り物として受け取ってもらえないんじゃないか、受け取ってもらえないんじゃないかっていう心配じゃなくって、この絵が生まれた意味っていうのが、それが物語だと思うので、その意味を、見た人が受け取ってもらえない、私の技術不足、拾え力っていうんですか、拾っては表現するっていうその一連の力がないせいで、 この絵が報われないんじゃないかっていうことを思うと、だったらの文章として物語をくっつけて存在させたいっていうような気持ちなのかなって思うし、やっぱりなんだかんだ私は文章を書くっていうことがすごく好きだし、すごい私が表現する手段としては信頼してるんじゃないかなって思うな。まあでも写真が一番わかりやすい気がする。私が書いた文章って たまにっていうか、割と一日経って自分で読んだりすると、これ誰が書いたんだろうって思ってびっくりすることも多くて、まあだから自分で書いた文章に自分がグッとくるとかね、来ることも多いんだけど、一番それが典型的なのが私にとっては写真なんですよね。もうなんかうわーこの瞬間すっごいいいと思って写真を撮るんだけど、その撮った写真がだいたいなんかもうだいたいっていうかほぼほぼ確実に自信がないんですよね。こんなの絶対撮れてないっていうふうに思って、写真フォルダとか見るとびっくりするぐらいすっごいその瞬間の輝きが写し取られてることがよくあって、写真執念で撮った写真もあるんですけど、それはこの瞬間のこの形を撮りたいって思って、波の写真ね、波って執念でしかないから波っていうか水か、水は執念だと思っているので、形がねこっちのなんていうのかな、こっちのタイミングじゃなくて向こうのタイミングでしかないから、そこはね執念ってこうもう絶対このきらめきを撮るんだ、このフォルムを撮る、フォルムを撮るんだって決めて、なんとなく、でもねそこで撮った瞬間にその画面を見てもね、それが撮れてるかどうかってね、大体判断つかないんですよね。撮れたなっていう風に思うこともあるけどね。でも大体はまあ、やっぱ無理だったかっていう。この私が今本当にこの美しい瞬間だと思ったものは、この私の iPhone、ちょっと古めの iPhone じゃ撮れないのかって、大体落胆することが多いんだけど、後で見返してみた時にすごい、あの瞬間がそのまま映ってるみたいなことで嬉しくなることがね、その積み重ねで私ね写真家になろうとしてるのよね写真家と画家になろうとしている私、もうそれは本当に楽しい冒険よねって思うんだけど、だけど写真家っていう点では自分が切り取りたいこの瞬間をって思ったものを切り取って写真として存在させているっていうことが今できている状態だなって思うんだよね。だから個展をしようって思った時には写真で今持っている写真の中からいくつか選んで、それを形にして並べれば固定になるなって思ったんだけど、もうだからあとはそうやって名乗る勇気みたいな自分で自分を写真家として認められる勇気さえあればねいいなって思ってるんだけど、だから私が表現する手段として一番強いのは写真なんですよね、実はね、きっとね、喋ってみてっていうか前からうすうすそう思ってたけど、で私はカメラ持ってないんですよね、 iPhone1 枚で、あと気合だからだからこの写真と文章と占いと っていう流れが私の表現にはすごく、いい順番の流れっていうか、そういうので、本当にね、人生楽しませてもらえるものたちに出会えたなって思ってます。ほんで、私運慶がすごい好きってことに気づいて、でそうするとね、運慶を尊敬している現代の芸術家にも巡り合うことになるんですよね。そうするとですね、またその方たちの作品に会いに行くとか、どんどん世界が広がっていくので、この今週ね、もしできたら行けたらいいなと思ってる彫刻家の方の展示があるので、それね、行けたらね、またね、じゃここで喋ろうと思ってます。今日はもう不思議、何を自分でやってるのかわからないんだよねっていう、大体話しかしてないんだけど、この不思議な感じをね、ちょっと残しておければいいなって思いました。なんか皆さんもご自身で得意な表現とかあったら、ぜひコメント欄に、自分はこんな表現が得意ですとか、こういう表現してる人見るのが好きですとかあったら、ぜひ書いてってください。やっぱね、好きっていうね、気持ちをね、言葉にして残しておくっていうのは、ご自身を守る力にもなるし、誰かに何かを与えてくれるっていうかね、キラッとしたものとかゆったりしたものとか、そういうのにつながることが多いなって思うので、ぜひどうぞということで、今日も最後まで一緒に楽しんでいただいてありがとうございました。井出志保でした。